感謝いたします。イスラエルチームが使わされていてですね、本当に恵みでありますけれども、今回は70名、ありがとうございます。70名ですね、使わされておりますけれども、長崎教会からその中で4人行ってるんですね。まあ、例年なかなかですね、1人とか2人とか行くという形だったんですけども、だったんですけど、今年は4人行くことができて本当に恵みだなと思います。で、実はですね、この後の、新年礼拝ですね、ガリラヤ湖でもたれる新年礼拝のですね、前半賛美は神の城の長崎教会チームがされることになっているんですね。イザヤ牧師と純子牧師と山本節子牧師とそれから久保本望み伝道師穂ですね、4人とあと以前長崎教会にいたてるみちゃんが、総楽をしてくれて、前半賛美を導くそうなんですね。で新年の最初の賛美をですね、長崎教会で導くことができるということなので、ぜひ皆さん取り出しを覚えておいていただきたいというふうに思います。で、それだけじゃなくて、新年礼拝の中でイザヤ牧師ご自身は予言の奉仕とか、それからショートメッセージの奉仕もあられますので、ぜひ皆さんイザヤチームのためにさらに引き続きお祈りいただきたいと思います。今週の週報の裏面はですね、チリセーチームの祈祷会がですね、組まれているのが書かれておりますので、皆さん朝昼晩と問わずいつでもいいので、ぜひお越しいただいて共に乗っていただければなというふうに思います。セーチームのために祈るっていうこと自体ですね、私たちにとって大きな祝福となります。なぜかというと、イスラエルチームってやはり一番一年の中でも特別なチームとなってくるわけなんですね。で、新年の御言葉が示されてくるチームであります。今年一年のなんかこう始まりなので、このチームのために祈っていく中で、今今日こうして、取り出し残っている私たちにおいても、このチームと同じようにこの祝福と恵みが神様によって注がれてくることを覚えますので、ぜひ覚えておいてください。また先週の第7礼拝の中でですね、パウロ秋元牧師がメッセージの中でお話ししておられたんですけれども、今回はですね、取り出している、この残るほどに残る取り出している人たちにおいても、じゃあたくさん神様の祝福が与えられることが示されているということをおっしゃっていたわけなんですね。なので今回ですね、留まっている私たちにおいても、本当にですね、このチームまた行った方々とともに、今回神様が与えようとしてくださっている祝福を十分に受けていきたいというふうに思います。で、イスラエルチームですね、今回いくつか特徴がありまして、一つは、ロシア系ユダヤ人の方々との関わりですね。で、ユダヤ人宣教というのは私たちにとって一番、最終的な目標の宣教の働きであるわけなんですね。で、神様がこの終わりの時代にユダヤ人を必ず救い出す、神様が選ばれた民ですね、を救えて導くことをはっきりと聖書からも私たち分かるわけなんですけれども、そのユダヤ人宣教の働きというのは特別なポイントを持ちますが、そのロシア系ユダヤ人ということで、もうすでにその宣教の、なんていうんですかね、口火といいますか、切り口が一つ与えられていてるわけなんですね。なので今回、もう、金曜日でしたかね、ロシア系ユダヤ人の方の牧師の方が来られてメッセージしていただきましたけども、そういった関わりがありました。それからガリラヤ湖が終わってまたエルサレムに戻った後になりますけれども、ラビですね、ユダヤ教の、聖職者になりますかね、のラビの方が、旧約聖書を教えてくださることになっています。で、旧約聖書にものすごく精通しておられる方々ですね、ラビというのはですね。なので旧約聖書のことを学ばせていただくことになりますので、いくつか今までとまた違う関わりなど働きなど開かれてきています。ぜひですね、チームのために覚えておいていただきたいと思います。で、イスラエルチームの音声がですね、インターネットを通じて配信されているわけなんですけれども、その中で今一番特に、語られていることは何かというと、再臨ということなんですね。あ、石ちょっといいですかね。再臨ということなんですね。で、リバイバルが始まったということ、5月ですね、半年前に語られているわけなんですけれども、リバイバルが始まった中で今回再臨ということが語られていることは意味があるわけなんですね。で、黙示録の授業を出ておられる方、おられた方は分かるというふうに思うんですけども、年表を書いたときにですね、リバイバルが始まって、そして多くの魂が救われてきて、そして観難時代入っていくわけですよね。それで再臨がやってくるわけなんですね。ということは、リバイバルが始まったということは同時に再臨の日が近いということを意味するわけなんですね。再臨、神様が再びこの地上に来られる時がもう近づいているわけなんですね。で、今回このチームのイスラエルチームの中でいくつかその再臨のことについて語られているところがありました。で、少しだけ分かち合いたいというふうに思うんですけれども、ゼカリア書の 14章ですね、はい、14章の4節。ここはゼカリア書はですね、どういった書簡かといいますと、ゼカリア書っていうその書簡、旧約聖書の書簡ですけども、この書簡はエルサレムの滅亡と、そしてエルサレムの復興、そして終わりの時代に対する予言が書かれているのがエゼキエル書なんですね。すみません、ゼカリア書なんですね。で、終わりの時代のことが書かれているのがこのゼカリア書なので、そのゼカリア書の中で、はっきりと再臨の時、終末のことから予言されているこのゼカリア書の中で再臨のことが、ですね、はっきりと言及して書かれています。どう書かれているかというと、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。キリストはどこに再臨をされるかというと、オリーブ山に再臨されます。でオリーブ山なんですね。これは、いろんなこの聖書学者の方々いるわけなんですけども、みんなそれはもう一貫して、これはもうみんな一致しているわけなんですね。もちろん秋元牧師も世界の終わりというこの本が出ますけども、オリーブ山でこの神、キリストが再臨されるということが書かれているわけなんですね。聖書が先と言っているわけなんですね。で再臨されるのがそこなんですね。で実は今日開いた使徒の働きの一章の中にも、そのところにちょっと関わるところが出てくるわけなんですね。使徒の働きの一章の9節からですね。使徒の働きの一章の9節。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエス様はこの時天に挙げられる時に、まあ、雲に包まれてですね、天に上がられる。これはここ焦点ですけども、この焦点は昇る方の昇るっていう字ですね。日が昇る方の焦と書きますの焦点ですね。神様は、空に天にですね上げられるわけなんですね。でその時実節ですね、イエスが昇っていかれる時、弟子たちは天を見つめていたですね。昇っていかれたので天を見上げていたわけなんですね。あ、飛んでったってですね。で天を見上げていたわけなんですね、弟子たち。するとそこに見よ白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていたと。でこの白い衣を着た人たちっていうのはですね、黙示録に登場してくる人たちと同じですね。この白い衣を着た人たち、ぜひ午後のクラスで学んだことをちょっと思い出してほしいんですけども、白い衣を着た人たち、つまり天で、神様を賛美している人たち、おそらくここでは御使いたちのことを表す、御使いたちであろうと思われますけども、この白い衣を着た御使いの二人がここで登場してくるわけなんですね、突然。でそして彼らがこう言います。十節ですね。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。何を言っているかというと、イエス様はこの天に上げられた、そして同じありさまでまた来られますよって、またここに再臨されますよっていうふうに言われているわけなんですね。でなのでいつまでもぼーっと見てちゃダメですよってことですけど、ですね、同じありさまでまたおいでになるって言われているわけなんですね。で実は、エルサレムにですね、そのオリーブ山のところに昇天教会、そのイエス様の昇天ですね、昇天されたことを記念して建てられた教会がありますけれども、おそらくもうそのあたりにイエス様は再臨されるわけなんですね。オリーブ山のですね。で、再臨の日はですね、確かに近づいてきているわけなんですね。で、実際ですね、多くの、世界中の聖書学者とかいろんな方々が、オリーブ山でカメラを向けているわけですよね。イエス様がいつ再臨されてもいいようにというかですね。で、それは、このオリーブ山、この再臨がオリーブ山でなされるということが書かれているので、それでされているわけなんですね。で、またこの、すいません、ゼカリア書の方ですけれども、ゼカリア書の後半には今度は、ですね、地震が書かれているわけなんですね。オリーブ山その真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができると。これは地震を表しているわけなんですね。でこれも黙示録に書かれています。いまだかつて体験したことのない大きな地震であったって黙示録にありますけれども、それが起こるわけなんですね。でそれは世界中を真っ二つにするぐらい、日本でもたくさん今まで大きな地震ありましたけれども、もう比較できないほど、もう完全に、じゃあもう地が二つに裂けてしまうぐらい、だから北と南に分かれてしまうぐらいの大きな大地震が起こるっていうのが、この再臨の時の印なんですね。なので、今回イスラエルチームを通してこの再臨のことが開かれてきていますけれども、ぜひですね、皆さん、 もう週末の事柄がもうすでに始まってきているって事柄に対して、これはですね、目を覚まして見ていないとわからないんですね。ぼーっとしていたら、ああ、そうなんだっていうふうに終わってしまうところなんですけども、終わりの時代、黙示録の時代の中に本当に今入ってきているところであるということ柄を、今回、エッセイチームを通してまた記録された後ですね、詳しく聞けるというふうに思いますけれども、ぜひそのことをですね、覚えていただきたいと思います。来週、この後イスラエルで、その新年礼拝が終わった後、新年の御言葉っていうのははっきりと、公にされるというふうに思いますけれども、来週ですね、その新年の御言葉あるというふうに思いますし、また朝日教会としての御言葉もあるというふうに思います。去年が、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう、私があなたと共に行うことをするべきものであるというのが、この御言葉が、去年の主の十字架の御言葉だったんですね。で、1年振り返ってみると、確かに、するべき技がたくさんいろんなところで起こされているわけなんですけれども、一つ特徴的なのは、例えば個人の働きですよね。個人の働きは全く不可能だって言われていたところで、もう何年もかかる、何十年かかるだろうって言われていたところで、神様が言葉を持ってこのスタートしていたときに、3年、4年ですかね、4年ほどの歳月で、もう個人立っちゃって、建物が立っちゃって、今度4月からはいよいよもう子供たちを受け入れることができる体制になってきたわけですね。で、1年通してもたくさん、素晴らしい神の技がありました。で、長崎教会としてアドナイにしですね、教会を通して祈る祈りですね、それを通して神の勝利が表されることを、ヨシアと、モーセとアロンと振るですね、ヨシアのところから学びましたけれども、このアドライニシという言葉を通して、教会の祈りを通してたくさんの技が、救いとかですね、癒しとかたくさんの技が起こってきましたけれども、今度新年ですね、どのような神様が御言葉が語られるのかなと、ぜひですね、皆さん期待して、御言葉に期待してですね、待ち望んでいただければというふうに思います。それでは今日の御言葉の箇所に早速入りますけれども、今日は使徒の働きの一章を開きました。で、ここは今日はですね、この聖書から共に学びたいというふうに思いますけれども、ここはどういった箇所かと言いますと、イエス・キリストが十字架にかけられて、復活されて、その後、蘇られた後にですね、天に上げられる。そしてペンテコステが2章で起こるわけなんですけども、イエス・キリストの復活とペンテコステまでの間の50日間、このことが書かれているのが、この使徒の働きの1章なんですね。で、実は、この使徒の働きは、ルカの福音書ですね、書いた、ルカの福音書を書いたルカが書いて、同じルカが書いている、書物であるわけなんですね。一説に、テオピロよ、私は前の書でイエスが行いを始め、教え始められた全てのことについて書きというふうに、使徒の働き一章の一節に書かれているわけなんですけども、これはルカの福音書にも、テオピロ殿というふうに言ってですね、使徒の働き、ルカの福音書も始まります。で、同じ人に当てて書かれている書物である、あるわけなんですね。で、前の書っていうのは、そのルカの福音書を指すわけなんですけれども、ルカの福音書では、イエス・キリストの十字架、そして復活、そして昇天、天に上げられるってところまでが書かれているわけなんですね。で、それでルカの福音書は閉じられるわけなんですけれども、この人の働きは、そのところがより具体的に書かれているところなんですね。その終わりの一番、そのルカの福音書の一番最後の部分がですね。で、3節から開きましたけれども、イエスは苦しみを受けた後、十字架の後ですね、苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。ここで40日という言葉が出てくるわけなんですね。40日で、イエス様がなぜこの時40日の間、復活された後ですね、40日の間、なんで弟子たちと一緒に過ごさなければならなかったのか。イエス様の地上での使命はもう終わったはずなんですね。十字架によって、イエス・キリストの使命と、この地上での使命というのは、十字架によって贖いを完成させることですね。これがキリストの使命であるわけなんですね。で、その使命がもう終わったにもかかわらず、あえてですね、復活された後に、弟子たちと40日間過ごされる時をですね、イエス様は持たれたわけなんですね。何のためにイエス様はこの40日間持たれたのでしょうか。40日間。なんかこう、長いようで短いようでですね、40日間、なんか微妙なこう数字なんですけども、何のためにこの時を持たれたかというと、この3節の中に書かれていますね。彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。キリストはこの40日の間で、神の国について弟子たちに教えられたんですね。 神の国がどのようなところであるのか、永遠がどのようなことであるのかをキリストは弟子たちに教えられたわけなんですね。で、弟子たちはですね、もちろんもうイエス様に従ったもう初歩の初歩ですから、まだ彼らはですね、天国ってことかなについて、天の御国ってことについて十分に学んではいなかったし、また理解できてなかったわけですよね。もちろん聖書もまだなかったわけですから、当然彼らが知る術はなかったわけなんですね。で、 なのでイエス・キリストはこの40日間という日数をかけて彼らに天の御国について教えているわけなんですね。神の国についてですね。で、いわばキリストによる集中講義ですね。ですね、3年間弟子たちは下地があるわけですよね。イエス様と一緒に活動した3年間の下地がある上で、この40日間もうマンツーマンでですね、彼らにつきっきりで神の国のことを教えられたわけなんですね。で、何のためにこれをされたかというと、この後残された弟子たちで、彼らがその後に用意されている神が用意されているその宣教使命に入っていくための準備として、この40日間設けられたわけなんですね。で、この40日間というのにまた一つですね、ポイントがあるなというふうに思うんですね。何かというと、聖書の中で、新約聖書の中でもう一箇所、40日間第一礼拝の人はちょっとまだしいね40日間ですね、のことが書かれている箇所がありますけど、皆さん分かりますかね。40日間誰ですかね断食、アーメン高校生から声が聞こえてきましたけども、そう、断食、イエス様は40日間断食通られたわけなんですけども、あれは何の前の40日間か皆さんご存知ですか。あれはイエス・キリストが交渉外に入る前、福音宣教に入る前の40日間、イエス・キリストはご自身の使命をなされる前の40日間なんですね。弟子たちと同じなんですね。弟子たちもいよいよ神の働きを自分たちがなすっていう前に40日間通されて、イエス様ご自身も40日間断食を通して祈られ、そして悪魔の試みを通られてから、福音宣教を開始されたわけなんですね。同じように彼らは、弟子たちもイエス様も同じようにこの40日間整えの期間を取っているわけなんですね。で、私たちはですね、群れ全体としてはもうすでにリバイバルが始まったんです。神様の働きも進んでいるんですね。で、リバイバル始まったんですが、ある方にとっては今まだ40日間の、1日目、2日目、3日目、38日目、39日目かもしれませんし、いろんな方々がいると思います。それぞれに時があるので、教会全体としてはもちろんリバイバル始まっている中ですけれども、一人一人においての、40日間ですね、神様が次の働きに進むための、ステップアップのための期間っていうのがですね、必ずそれぞれにあるわけなんですね。私も実は今ですね、その40日間体験中なんですね。まだ何日目なんだろうというふうに思ってるわけなんですけども、結婚するっていうことを発表してからですね、5月ぐらいから祈り、示されたのが5月だったんですね。去年、リバイバルが始まったって時ですね。あの時にちょうど示されてきたわけなんですけれども、そこからしばらくの間、この祈って、祈っていって、8月にようやくお互いに確認ができたわけなんですね。私も綾姉妹もですね、お互いに確認ができてきたと祈って分かってきたわけなんですね。で、それで年には年をということで繰り返しこう神様からの言葉をいただきつつ、確認をいただきつつ、9月に結婚しますということを教会でも発表したわけなんですね。で、気持ちとしてはですね、もう私もですね、いい年なので31歳になりましたので、もうすぐにも結婚して神様の働きにですね、専念したいということをですね、本当に思わされるわけなんですけども、なかなかそういかないわけなんですね。で、例えば仕事のことがあったりとか、あとは家のことがあったりとか、いろんなしがらみがあって、なかなかいけないわけなんですね、次のステップに。で、私にとって今ここがですね、40日間なんですね。 何かというと、すごく本質的なところを祈らせられているわけなんですね。例えば礼拝をするっていうこと、その一つ自体も実は今すごくですね、すごくですね、大きな恵みであるということ柄を感じずにはいられないような状況なんですね。ちょっとね、具体的にまだ話せなくてですね、歯がゆい感じなんですけども、今ですね、なかなかですね、自由に礼拝をさせてもらえないんですよ、鹿児島でですね。で、私の方はもちろん私は自由にそれできますけども、向こうはなかなかできない。でなかなかですね、この結婚のことについてなかなか次のステップに進めない状況で今いるわけなんですね。なので1月か3月になるかっていう感じになってますけども、なんではっきりしないかって言ったら、なかなか今進められない状況が許されているからですね、はっきりしない状況があるわけなんですね。ただ今私も親姉妹もその40日を通過する中で、初めはですね、なんでこんなこと許されるんだろうって、なんでこの御心だってはっきりと確信しているのに、はっきりと分かったのに、なんでこんな期間がわざわざあるんだろうかっていうふうに私たちは感じていたわけなんですね。ところがなるときはっきりと気づいたわけなんですね。これは私たちにとっての40日間、本当に神様のキリストの働きに預かる前の弟子たちと同じように整えの期間なんだってことをあるとき気づかされて、今その40日間の中の何日目かっていうのはですね、まだ分からないんですけれども、今ですね進んでいるところなんですね。でひょっとしたら皆さんの中でも、もう次こうしたいってことははっきり見えているのに、分かっているのに、こうしなくちゃいけないってことは分かっている、なんでそれに進めないんだろうかって、生活の中においても神の働きの中にあっても、次こういった事柄を進めていきたいということがあるのに、なんでそれがうまくいかないんだろうかって思われる、いう状況が許されていたとしたら、それはここで彼ら弟子たちにキリストご自身が与えられたその40日間と同じように整えの期間であるということですね、覚えていただきたいというふうに思います。でこの40日の期間があったからですね、弟子たちは神の国のことについてですね、もう骨に染み渡るまでですね、イエス様から直接この教えてもらうわけなので、学ぶことができたわけなんですね。この40日間があったから彼らはこの後の使命に立つことができたわけなんですね。イエス・キリストも同じですね。その40日間があって悪魔の試みが通された結果、キリストはその福音宣教の働きをその生涯を全うすることができたわけなんですよね。で今40日間を通されていることは大きな恵みです、宝です。でぜひですね、この40日間ですね、しっかりとですね、この歩んでいただきたいというふうに思うんですけども、でこの40日、過ごす中で、4節入っていきたいというふうに思うんですけども、彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられたと、これは食事中の話であるというふうに書かれていますけども、言われますけども、4節、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。ですね。で、これは具体的に何を意味しているかというと、2章に書かれているペンテコステのことを直接意味するわけなんですね。で、エルサレムを離れないでってわざわざ言っているのは、イエス・キリストが十字架にかけられて後、この、あとですね、弟子たちの何人かはガリラヤに戻っているわけなんですね。ガリラヤで漁をしているですね、漁をしたりとかしてガリラヤに戻っていたので、エルサレムにもう一度戻して、神様が、イエス様がもう一度戻して、ここで待っていなさい。エルサレムで、聖霊を受けるのを待っていなさいということを教えられたわけなんですね。で、それは直接ペンテコステに関わってくるわけなんですけども、今日はその次のところですね。6節。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。弟子たちはですね、イエス様が、聖霊のバプテスマを受けなさいって言われたときに、じゃあ、イエス様はこのイスラエルを再興してくださるんですかっていうですね、逆にまたこう問いをしているわけなんですね。なんかこう聖霊のバプテスマについて話していて、イスラエルの再興について聞いている、なんかこう会話としてちぐはぐなイメージを受けるというふうに思うんですけれども、思うんですね。で、ある方は、この弟子たちの質問っていうのはですね、この次ですね、6節ですね。この6節のこの弟子たちの質問を見たらですね、弟子たちはまだまだ分かってないなって思ってしまうかと思うんですね。っていうのは、当時のユダヤ人たちの、 彼らのメシア感、救い主っていうものはどういうふうに何を意味するかというと、政治的な指導者としての救い主であるわけなんですね。圧政から救い出してくださる救い主、それがメシアとしての捉え方だったわけなんですね。でもイエス・キリストの救いっていうのは根本的に違うわけなんですね。その圧政からもちろん助け出される神様ですけども、それよりも罪から、本当に永遠の滅びから助け出す、それ救い出すことがイエス・キリストの使命だったわけなんですね。でメシアってものに関して全くその考えが違ったわけなんですよね。だからこのそのことを思ってこの御言葉を読むと、何かこう弟子たちがなんかまだまだこうよく理解できてない、分かっていないことを質問しているかのように見えますけども、実はこれにはある聖書的根拠が基づいてこの質問しているわけなんです。エゼキエル書、は読んでないですかね。エゼキエル書にありますけれども、エゼキエル書の11章ですね。ダニエル書の前、イーザヤエレアイエゼダニエル、皆さんぜひ歌を覚えていただきたいというふうに思いますけども、エレアイカの次、エゼキエル書ですね。すみません、私は2班なので、ちょっとこちらでお読みしますけども、エゼキエル書の、それゼカリア書ですね、エゼキエル書の、11章19節にこう書かれているんですね。私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。ここに新しい霊という言葉が出てくるんですけども、これが実は聖霊なんですね。先ほど新約聖書で先ほど使徒の働きで出てきた聖霊と新しい霊同じなんですね。でこの新しい霊を与えるというこの言葉の前に何が書かれているかというと、17節ですね。神である主はこうおせられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。つまり、イスラエルの地をあなた方に与える。このイスラエルの再興、イスラエルの復興と、聖霊を受けるということ柄を、このエゼキエル書ではセットで、ワンセットで書かれているんです。だから弟子たちはこのことを知っていたので、このことを学んでいたので、イエス様が聖霊のバプテスマ、この新しい霊という事柄を語られたので、あ、ということはイスラエルの復興があるということですねっていうふうに言っているわけなんですね。なので彼らのその質問っていうのは、と決してちぐはぐな、なんかこう見当違いな質問をしていたわけじゃなくて、はっきりと政治的根拠があったわけなんですね。そして彼らは、イスラエルの復興をしてくださるんですかっていうわけなんです。でところがイエス様はその問いに対してもこのように答えられるわけなんですね。人の働きの一章7節、忙しいです、すみません、人の働きの一章ですね、一章7節。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。イスラエルの復興があるんですかという弟子たちの質問に対してイエス様の答えは、それがいつかいつどんな時に起きるかはあなた方は知らなくてよいと。それは父なる神様の権威の中で、父なる神の中の手の中にあることだからあなた方は知らなくてよいんだよって言われるわけなんですね。でこれはマタイの福音書にも書かれています。マタイの福音書にも終わりの日がいつ来るか、どんな時であるかはあなた方は知る必要はないということですね。25章4章ですかね、あたりに書かれていますけれども、終わりの時代は来るわけなんですね。世の終わりは来るわけなんです。もうすでに今その始まってきているわけなんですけども、ただその時がいつであるかはあなた方は知らなくてよい。でもし皆さんがですね、なんかこうネットニュースとか見てですね、何月何日にイエス様が再任されるとかニュースが出ても騙されないでください。それはですね、神様はですね語られないんですね。それは盗人のようにやってくれって言われているので、盗人のようにいつの間にかはってくるわけなんですね。なので私たちは目を覚ましていないといけないって書かれているわけです。で、でここでこの人の働きの一章7節のところ同じように、あなた方は知らなくてよい。しかし次ですね、8節。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。このしかしっていう言葉はですね、この言語で訳すと、言語ではあらっていう、あらってですね、いう言葉らしいんですね。これはすごい強調した接続詞ということなんです。調べたんですけども、ヘブル語であら、 テンラって書いてありましたけども、アラですね。強調した接続詞らしいですね。強調して、このさやりの時、終わりの時がいつであるかはあなた方は知らなくてもいい。それは父が権威を持ってその手に収められていることです。しかし、強調して、しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレムであとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。終わりの日がいつであるかはあなた方は知る必要はないですよ。しかし、あなた方は聖霊の力を受けて、証人として、証人として、キリストを述べ伝えるものとして生きていくことが必要ですということを語られたわけなんですね。で、これが実は、キリストが弟子たちに与えられた命令であったわけなんですね。で、弟子たちっていうのはですね、ここで言う弟子たちっていうのはですね、とてもとてもですね、立派な弟子たちじゃないわけなんですね。ちょっと前まではですね、イエス様と3年間共にしたにもかかわらず、イエス・キリストがいざ十字架にかけられるときは逃げていった弟子たちですよね。私は知らないって言って呪いをかけて誓った弟子たちですね。コケコッコーって鶏が鳴いた弟子たちですね。で、それでユダヤ人たちが来るのを恐れて扉を閉めて彼らは祈っていたわけなんですね。もう本当にイエス様のことを裏切ってしまったり、もうそれ、イエス様が天に帰られたとはもう怖くて怖くて、自分たちも処刑されるんじゃないかと思って怖くて怖くて集まってただひたすら祈っていた弟子たちなんですね。とても立派な人間であるとは思えない。その彼らに対してキリストは聖霊があなた方に臨むと。聖霊があなた方に臨んだときに、あなた方が力を受けて、そして全土にわたってキリストを述べ伝える証人となるという約束、神の言葉、命令を与えられたわけなんですね。で、実は私たちが今日一番話したいところはここです。で、私たちのこの地上の使命は何かなんですね。私たちはこの地上に生かされている使命は何かというと、このキリストの証人としての歩みなんですね。もちろん私たちはですね、神様からたくさん祝福を受けることができるわけなんですね。私たちはもう神様を信じたクリスチャンになったその日から神様の子供なんですね。で、神様は私たちの父となり、私たちを子として扱ってくださる、その特権を私たちは得ているわけなんですね。で、なので、子供が父に良いものを与えるように、神様は私たちに良いものを与えてくださるわけです。この地上でも最高の祝福を、最高の人生を歩むことができるように祝福してくださるわけなんですね。子供にですね、美味しいものを食べさせたいというのが親心ですよね。同じように神様も私たちにたくさんの祝福を与えようとしてくださって、で、それは確かに真理であり事実であるわけなんですね。ですが、中心はそこではないわけなんですね。私たちの中心は地上にある祝福であるとか、地上にある祝福、その地上にある喜びではなくて、この証人として本当にキリストを述べ伝える永遠ですね。この時イエス様が弟子たちに40日間集中講義されました。この神の御国のために歩むことが私たちに与えられている使命であり、それこそが私たちがなすべきことだ。この地上で受ける祝福っていうのはですね、おまけですね。私たちはもっと大きな祝福、使命を与えられているんです。それはこの永遠の命を勝ち取るために、キリストの証人として歩むってことなんですね。で、皆さんが本当にキリストの証人として歩むときに、私たちはですね、その証人としての力を受けるときに、この後の弟子たちの姿を見ればわかるというふうに思うんですけども、全く弱かった弟子たちが全く作り変えられていくんですね。もうなんかすごい信仰者のようにして、人の働きで測れているわけなんですけども、勘違いしちゃいけないんですね。弟子たちは同じなんですね。何が違うかというと、聖霊なんですね。聖霊を受けて、本当に弱かった弟子たちが聖霊の力によってキリストを述べ伝えていく働き人へと変えられていったわけなんですね。で、私たちも聖霊が臨むときに、聖霊が来るときに、私たちは証人となることができる。で、そして、その時がもうすでに来ているわけなんですね。で、ぜひ皆さんですね、私たちが地上のものに縛られていたら、この地上で、このクリスチャン、私たちがですね、生きていくのはですね、結構しんどいですね。結構辛いものがあるというふうに思います。ここはね、ちょっともうちょっとですね、キリスト教の土壌のある国だったらですね、もうちょっと生活のしやすい毎日かというふうに思うんですけども、残念ながら日本もですね、まだそうじゃないですよね。これからリバイバルが始まったので、たくさん作るのありますけど、まだ クリスチャンということですね。って顔されるわけなんですね。であの結婚しますって言ったですね、言った時にですね、そのあやさんの親御さんはですね、まだノンクリスチャンなわけなんですね。そしたらですね、やっぱりっていうわけなんですよね。相手牧師です。ってですね。牧師って収入あるのみたいなですね。牧師って何の仕事なのみたいなですね。ってなるわけなんですね。これ海外では考えられないですね。パスターって言ったらですね、ものすごい尊敬されるのに、日本では牧師って言われたら、無職みたいなですね。感じでですね、言われるわけなんですよ。もうそれが実情ですよね。で、別にそこだけじゃなくて、例えば職場でですね、私がバイト先で、この結婚しますっていう、まあ、もちろんバイトしている人たちにも、まあ、言わないと仕事を、私が今まで通り同じように仕事できるか分からないですし、まあ、仕事辞めてしまうかもしれませんから、結婚を機にですね、まあ、ちょっと伝え、結婚しますよって、まあ、言ったわけなんですね。そしたらですね、大丈夫っていうわけですね。あんた私のことですね。あんたガストでアルバイトをせんといかんとやろって、生活できんとやろって言われるわけなんですね。会いたいとこついてくるなって言うわけなんですね。確かにですね、生活のためにですね、経済必要ですしですね、働かないと、いけないわけなんですよね。確かにそうなんです。でもですね、もしそこに縛られていたらですね、永遠に対してですね、私たちは生きていけないわけなんですね。もしクリスチャンが、そうだねって言ってですね、働かないとねって言ってですね、そこで終わってしまったら、もちろん働きながらキリストを述べ伝えるクリスチャンもちろんたくさんいますよ。で、私の場合牧師ですからね、牧師ですから、私の場合ですね、その中で、あ、そうですよねって言って、じゃあやっぱり働きましょうかねって言ってですね、別に仕事を職場に行き始めたとしたら、皆さん私を止めてください。私はですね、使命から外れていきますので、そうじゃないんですね。天の御国に向かって、私たちが与えられている使命は天に向かって、本当にキリストの福音を述べ伝えるために、今、私たちはこの地上に置かれているわけなんですね。商人として私たちはですね、生きていかなくちゃいけないんですね。先日、この場所で、告別式がありました。前夜式の時にですね、小学生の男の子が証をしてくれました。でそこで、証を話してくれたことは何だったかというと、皆さん来ておられる方は知っていると思うんですけども、彼が話した言葉はですね、もうびっくりしましたね。天国と黙示録のことだったんですね。ここでですね、嘆き悲しむこともなくですね、告別式の時に彼が語ったことは天国ですね。天国は必ずあるということを語ったんですね。キリストのことを語ってたんですね。12歳ですかね、まだそういう少年がキリストを述べ伝えている、自分の言葉でですね、何か誰かに言わされたんじゃなくて、もう彼の言葉で、彼自身の言葉で神様のことを伝えていたわけなんですね。ま、目の前にはですね、大人たちがいっぱいいるんですよ。黒ずくめの。もう一個来たんですね。黒ずくめ。150人もっといたというふうに思います。椅子足りなかったですし、スリッパも足りなくて、もう満席になっていましたけども、そこで彼が語ったのは、キリストのことですよね。永遠のことについて彼は語っていたわけなんですね。でそれを見ながら私自身としては、本当にすごいなと思ったわけなんですね。純粋に。で、もし私たちが、同じようにここに立って話すときに、皆さんは神の国のことについて話したか、どうでしょう。ある人はですね、まだここで立ってですね、嘆き悲しんでいたかもしれないですよね。彼はそうじゃなかったんですね。私たちも彼と同じように、証人として、証人として、永遠を、キリストの御国を、神の御国を人々に伝えなくちゃいけないんですね。でその日、招きの祈りがあったんですね。本当に天国に行きたい、天国で再会したい人は、このキリストを受け入れる祈りをするので、それについて祈ってくださいって、ここで、まあ、イザヤ牧師が指揮されて祈りを導かれたときに、そこにおられた全ての人たちが、その祈りに応答されて、キリストの、ま、招く、その招きの祈りに応答されて、キリストを迎え入れる祈りをしたわけなんですよね。信じる祈りをしたわけなんですよね。で彼は証人として立ったわけなんですね。私たちも 永遠に向かっていかないといけないというわけなんですね。もちろんこの地上での祝福は神様はもうたくさん与えてくださるんですね。私たちは何度もそのことを聞いてきました。感謝を通して与えられる祝福、祈ることを通して与えられる祝福、何度も何度も私たちは聞かされたわけなんですね。学んできたわけなんですね。今度は次は私たちはそれを証人として人々に伝えていく番なんですね。私たちの愛される人たちに、私たちのまだ知らない人たちに、世界のどこかにいる傷ついた人たちにですね、私たちは伝えないといけないんですね。賛美隊の働きを通して、インターネットの働きを通して伝えないといけないんですね。これもちょっとその私の職場での出来事ですけども、ふとですね、休憩室に、職場の休憩室にですね、入ったわけなんですね。で、まあ、4人掛けのテーブルがあるんですね、控え室にですね。で、先に3人座ってたんです。全員女性、私より2つ3つぐらい年上の女性ですね。なんか33歳とかぐらいのですね、女性たちが座っていました。で、結構話盛り上がってるんですね。で、その中で私もですね、わーっと入っていってですね、席が空いてたので座ったんですね。で、なんか盛り上がってんなと思って話を聞いてたらですね、何を話しているかというと、あいつムカつくって話をしているわけなんですね。で、誰のこと言ってんだろうと思ったらですね、どうやらですね、お互いのですね、ご主人の話をしているわけなんですよね。で、と思ってですね、で、私の方に、私に見てですね、あんたもいずれこうなるわよみたいなですね、こう言われてるわよというふうに言ってきたわけなんですけども、と思って私はですね、ゾッとしましたけども、逆にですね、言うと、それだけ傷んでる人たちいるわけなんですね。明るく楽しげに話していますけども、そんな風に話さなくちゃいけないぐらいに傷んでるんですね。私たちが本当に少し目を向ければ、傷んでる人も周りにたくさんいるわけなんですね。楽しそうにしてましたよ。楽しそうに話していて、あいつって話してましたけども、やっぱりこう悲しいじゃないですか。で、お互いの、主人の文句を言ってるわけですよ。で、やっぱり悲しいですよね。傷んでるんだというふうに思うんですね。で、私たちが本当に証人として、証人として、本当にキリストを述べ伝える機会っていうのはですね、これからたくさんあるわけなんですね。既にリバイバルが始まったっていう中で、そしてもう再臨の時が近づいてきているって、その時の中で、私たちがこの地上に置かれているその使命を決して忘れないように、私たちがこの地上のことに縛られて、この地上で自分が祝福されることだけを生きて、ことだけを中心に生きていたら、その使命をどうしても見失ってしまいます。そうじゃなくて、キリストがこの弟子たちに与えられたことは何かというと、証人として、キリストを述べ伝えるものとして、あなた方はこれから生きていくんですよってことを語って、天に昇られたわけなんですね。で、そこから10日祈り込んだ後にペンテコステ、そして、バーンと救いが始まっていくわけなんですけれども、同じように私たちも今これからたくさんの救いを見ようとしています。その中で今一度ですね、私たちの使命は何かということをですね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。それではお祈りして終わりたいというふうに思います。恵み返する天皇様、ありがとうございます。新年こうしてあなたが手術礼拝を導いてくださってありがとうございます。イスラエルチームも本当にありがとうございます。ここまであなたが集中していることをありがとうございます。どうぞ再続きます礼拝、続きますイスラエルチームを豊かに集中し、またこの後の行われる新年礼拝をあなたが豊かに集中してくださいますようにお願いいたします。それでは、お祈りをしたいというふうに思います。祈りが必要な方はですね、ぜひ、心に覚えてお祈りいただきたいというふうに思います。イエス様、今どうぞあなたがお人々に触れてくださり、あなたの御業と働きを豊かに表してください。このあなたのせいよとこの誰かのせいにしている人がいますが、そのことをやめなさいと知らされます。この何かのその問題に対して誰かのせいにするのをやめ、今自分自身がそのことについてこの悔い改めをし、また感謝をしていきなさいと知らされます。確かに問題が生じましたが、そのことの中でその先にある神の栄光を見ていきなさいと主はされます。この問題に目を留めるのではなく、その先にある神の祝福に目を留めていきなさい。そのためにまずあなた自身が悔い改め、またあなた自身が感謝するようにと主はされます。またこの頭の痛い方がいらっしゃいますが、その方に今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。アーバラブラブラブラブラブラブラブラ。また何かこう強く この霊的なこの圧迫を受けているこの感覚のある方がいますが、それはこのはっきりと敵の悪霊の攻撃であるので、このしっかりとこの対応するようにと主張されます。この感謝し、また祈っていきなさい、また必要な助けを受けてカバーを受けて祈っていきなさいと主張されます。霊的なものに対して正しく見分けられるようにと主張されます。癒しのために祈っていきたいと思います。イエスキリストの皆によってこの病の霊をイエスキリストに断ち切り縛る。風邪を完全に癒されるよ。イエスキリストによって足の痛みを完全にされ。イエスキリストによってこのうつの病、うつから来るこのうつ的な症状、この病を今イエスキリストに断ち切り縛る。今イエスキリストによって完全に癒されよ。癒されよ。感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは祝祷いたします。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの約は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、豊かに常しえに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをしてまいりたいというふうに思いますけれども、今日はですね、私がしたいと思います。